こんにちは。保育の味方に今日も遊びに来ていただいてありがとうございます。今日は日曜日の午後ですので、保育の味方違うわ、保育コラムの配信の日というふうに、私の方で位置づけておりますが、今日もちょっといつもより遅れてしまって申し訳ありません。今日午前中ですね、大学の方でオープンキャンパス、新年度のオープンキャンパスのですね、第1回目ということで、がありまして、私もですね、キャリア教育の担当をしておりますので、キャリア教育の話を保護者の方たちにですねさせていただくという仕事がございましたので、ちょっとそっちをやっておりました。はい。実はですね、これもコラムなのに余談が長いかもしれませんが、息子が私高3になりますので、次にいよいよ息子と同い年の人たちの学年をですね募集することになってですね、いよいよこの時が来たかと、18年前にそういう時がいつか来るなとは思っていたんですけれども、あっという間に18年が経ちまして、はい、同級生の子たちを募集するということで、なんとなくフレッシュな気持ちでですね、今までも一生懸命募集させてもらってましたけど、今日もですねお話をさせていただいておりました。はい。ということで、コラムの内容に入っていきたいと思います。今日はですね、子供を見るということということで話を進めてまいりたいと思っております。子供を見るという行為はですね、幼児教育において、最も大事な営みの一つかなという気はしますし、全てはそこから始まると言っても過言ではないのかなという気はします。はい。で、その話の本題に入る前にですね、少しだけ前提としての確認をしておきたいと思いますが、これは今日の話に関わらずですね、保育の見方をやっている中での基本スタンスでもあるわけですけれども、子どもの育ちとですね、それを支える先生方による教育とか、保育っていうことを考えるということを主眼に置いているというところです。なので、この保育の見方という場所はですね、なので、役所がどうとか教育委員会がとかっていうようなの考え方、安全を守るとかですね、それは、教育委員会としてとか役所としては大事なことっていうのは、もちろん分かるんですけれども、それは一旦置いといてですね、子どもの育ちというのを考えた時に、本当にそれって大事なんだろうかっていう、その保育教育サービスを提供する側として、例えば事故が起こっちゃいけないとかっていう、なんていうのかな、大人の理屈と、だけどそれを守るのは本当に子どものためになりますかっていう、このなんていうんでしょう、葛藤みたいなものって先生方にも多分あるんじゃないかと思いますけど、一旦ですね、そのサービス側の立場っていうのかな、役所の立場っていうのかな、一旦それは置いといて、本当に子どもの育ちっていうことだけを考えた時に、何が必要なんだろう、どうしていったらいいんだろうっていうのが、前提としてまず考えたいということが、この保育の見方の基本スタンスではありますので、その辺をですね、区別しながら考えて聞いていただけるとありがたいなというふうに思います。これが前提の確認ということです。さて、見るということですけれども、園庭作りをしている時なんかにもですね、見えない場所を作るっていうのはすごく大事なことだと私は思っているんですね。だけど多くの先生方、ほとんどの先生方は見えない場所っていうのは作りたくないし、作れないとおっしゃいます。はい。で、理由はもちろん分かります。で、こういうことがあるので、前提条件を一旦横に置いてみましょうっていうことを提案して、今この話してますけれども、私は見えない場所がないというのは基本的に反対の立場なんですね。見えない場所を作るべきだというふうに思っています。それが達成されることはほぼないんですけれども、多くの先生方は嫌がられるので、なるほどということで、それを受け入れて進めていくことにもちろんというか、なるわけですけれども、本来的には私は反対の立場、つまり子どもたちにはですね、見られないという権利ということですね。見られない権利っていうのはあるわけです。大人が子ども見るときに、誰もほとんどの人は意識してないと思いますけど、ある意味においては大人が子供に対してこう働きかけていて、子供の権利を侵害している可能性があるわけです。何の権利かって言ったら、プライバシー権というやつですよね。大人にはプライバシーってありますよね。必要だと思うんです、大人には。だけど子供にだって必要だと思うんですよね。で、 なんていうのかな、そんなもちろん権利だなんていうことは子供は思ってないですよ、自覚して。私のプライバシーが侵害されてるとかも思わないわけですけど、だけど隠れ家みたいなところがあった時にこそっと隠れて、そこで友達同士で体くっつけ合いながらですね、こそこそっとして大人に見られないということを楽しんでたりっていう遊びもありますよね。で、そういう権利とかそういう欲求って人にはあると思うんですけど、僕らはそれをあまり意識してないことないですか？見られる側に対するなんていうのかな、権利の侵害ですよね、を自分がしてるんだっていう自覚なくないですか？ない気がするんです。で、見られたくないっていう権利も保障してない気がするんですよね。それは安全という名のもとにそうしていると思うんですが、本当にそれは大事なのか、まあ、なんだろう、もう少し、遠慮した言い方というか抑制気味に話をするなら、少なくともその権利を侵害している可能性があるんだという自覚があるかっていうことですね。そういう自覚を持って自分を顧みる必要があるんじゃないかなということを思うわけです。で、今佐伯豊先生のですね、教育、幼児教育への誘い、円熟した保育者になるためにという著書をですね、改めて読み直しているところなんですけれども、それに関連してですね、まあ、この話、この本の前半に結構しっかり考えられておられるので、僕もそれを勉強しながら、なるほどその通りだなと思って今この話してるんですけれども、そこにとっても大事なことがありますので、ちょっと文章の中で引用させていただいています、ちょっとまあ時間もあれなんですが、まあ、ちょっと読みましょうか。はい、読みますね。見るという行為が常に見られている側への配慮のもとで行われていると、物事が向こうから見えてくる。子供が見せたがっていることが見えたり、見せたがっていないことが見えたり、これは何か大事なことがあるなと思われることが目に飛び込んでくる。私が目指すことは、見ようとして見ることではなく、見えてくることを見逃さないことではないだろうかと。私たちが目指すことはですね、私たちが目指すことは、はい、見ようとして見ることではなく、見えてくることを見逃さないことなのではないだろうかと。ベテラン保育者というのは、子どもをよく見ているというより、子どもがよく見えているのではないだろうか。それに対し初心者は実は見えている、かっこ目に入っているのに見逃してしまうことが多いのではないだろうか。必要な訓練があるとすれば、よく見る訓練よりはよく見える訓練、かっこそういう訓練があるとはあまり思えないが、なのではないだろうかということを書かれています。で、見る、見られる、見えるというですね、3つの行為を考えた場合に、見るというのは、まあ、ある意味能動的なものだと思うんですね。見ようとして見るというか、で、 見られるというのは見られる側の意思ではなくて、まあ、ある意味受け身ですよね。強制されているというか、受動的な行為、まあ、行為なのかな、行為ですらないかもしれないですけど、こう、まあ、見られているという、ある状態を見られていると。で、見えるというのはどうかというと、見ようという意思があってアクティブに見ているというわけでもないし、かといって誰かに強制されているわけでもないので、能動でも受動でもないかなっていうところなんですよね。で、東大の国分光一郎さんというですね、東大の先生が中道体というのをですね、検討され、哲学の方ですけど、本書かれてて、中道体の世界という本を書かれていて、これもう絶対面白いんですけど、かなりなんていうのかな、骨のある本ですので、私も心して読まなきゃいけないので、まだちょっとちゃんと読めてないんですけれども、パラパラっと見てはめっちゃ面白そうだなと思うけど、まだ読み、ちゃんとこう、エネルギー注いで読めてないので勉強不足なんですね。理解が全然追いついてないんですけど、おそらく見えるという能動でも受動でもない状態っていうですね、この中道体と、それを呼んでいいのかどうかまだ僕にもわからないんですけれども、そういうふうに子供を見るっていうことの大事さっていうのを、まあ、佐伯先生は指摘していただいているのかなと思うんですね。で、さっきの引用の後半部分に戻るとですね、子供をよく見ているということと子供がよく見えているっていうのは、よく考えるとこれ主語が違うんですよね。子供をよく見ているというのは、保育者が、大人がっていうことなんですよね。子供が よく見えているっていうのは、これもまあ行為主体は大人なんですけれども、なんかこうなんだろうな、日本語としてはなんかそれが正しいのかどうかちょっと分かりませんが、子供がよく見えているっていうのはなんかそのいわゆる能動でもなく受動でもないというですね、そういう状態な気がするんですよね。子供をよく見ているっていうのはまあ能動性がそこに入ってる気がするんですけど、そうやって考えていくと、まあ、見る見られる見えるっていうその3つの行為を考えた時に、見えるっていうのはすごく、まあ、考えるべき話だなっていうふうなことを思うわけです。なので、今日のコラムのこの話に結論めいたものはないんですけれども、子供を見るということをもっと考えた方がいいし、少なくとも権利の侵害をしている可能性があるかもしれないということを分かった上で、子どもたちを見るっていうことの大切さっていうことを考えた時に、何が浮かび上がってくるだろうかっていう問題提起ですね、はい、をさせていただきたいと思ってきました。多分保育の現場にいる先生方はこういうことをあまり考えないんじゃないかと思います。だけどすごく大事な考えるべき話、まあ、そんなこと考えてたら保育できないよっておっしゃられるのも分からなくはないんですが、日々の保育を考えると。だけどちょっと多分立ち止まって考えるべき話なのかなっていう気がしたので、皆さんと共有させていただきました。はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また来週ですね、まあ、この話の続きになるか、どんな話になるか分かりませんけれども、配信をさせていただこうと思います。では、日曜の午後、楽しい時間をお過ごしください。ではまた。